はい、許可をいただいたので質問させていただきます。まずはワクチン接種について、本州のコロナワクチンの予防接種については65歳以上の集団接種が5月6日から始まり、個別接種については6月から実施が予定されています。そこで質問いたします。今後64歳以下の方へのワクチン接種の予約受付が始まると思いますが、若い世代に近づくにつれてスマートフォンの活用者が増えていくと思います。 LINE を使った予約を可能にするなど、年齢を区切った接種のほか、混乱を防ぐための接種、対策をどのように考えていますか、伺います。2つ目は、ワクチン接種を市外で受けたい方への手続き等について、例えばかかりつけ医が小山市だったり単身赴任者だったりした場合など、対処法が市民の方へ伝わってないと感じています。周知方法について改善すべきと思いますが、対策を伺います。次に、育児休業中の保育園の継続入園について、近年は産後の育児休業を1年間取得する方が多いと聞きます。この育児休業の1年間の保育園の対応について伺います。現在のルールでは、第2子の出産育休を取る場合、第1子は保育園を退園しなくてはなりません。ただし、児童が2歳以上のクラスの場合は、妊娠出産期間終了後1年以内に職場復帰、再就職をする場合は1年間の継続入院が認められています。しかし、0歳1歳児クラスについては、認められているのが産後8週間プラス6ヶ月の継続入園です。このトータル8ヶ月を1年間の育児休業に合わせて1年間の継続入院が可能にできれば、さらに第2子、第3子を産みやすい環境を作ることができると思います。これにより産みやすく育てやすい下野市となり、少子化対策や移住促進にもつながると思いますが、考えをお伺いします。よろしくお願いします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
伊藤議員のご質問にお答えをいたします。ワクチン接種についてでありますが、新型コロナウイルス感染症につきましては、その流行および長期化によりまして、国民の生命健康はもとより、社会経済活動にも極めて大きな影響を及ぼしているところであります。これまで市民、事業者、関係機関などの協力をいただきながら感染症対策を講じてきたところでありますが、変異ウイルスにより今なお収束の兆しが見えない状態でなっております。新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては、本市では65歳以上の高齢者を対象としまして、4月23日からコールセンターによる電話の受付およびインターネットによる予約を開始したところであります。予約につきましては、予約が殺到して電話がつながらない、インターネットもつながらないなど、県内のみならず全国で混乱が生じていることから、本市においても電話回線を増設するなどの対策を講じましたが、電話がつながりにくい状況が発生してしまいました。ワクチン接種につきましては、5月6日から保健福祉センターキララ館を会場とし、集団接種を開始したところであります。開始当初は1人当たりの予診及び接種時間を2分と想定し、接種人数を設定しておりましたが、混乱することなくスムーズに進められ、接種体制に余裕があることから、5月29日から枠を拡大いたしまして、水木土曜日につきましては、1日あたり240人から300人に、 日曜日は360人から450人とし、早期接種に努めているところであります。これらを踏まえまして、ご質問の1点目の LINE を使った予約を可能にするなど、年齢を区切った接種のほか、混乱を防ぐための対策についてお答えをいたします。高齢者のワクチン接種の予約につきましては、全国的に混乱が生じたことから、国は自治体に対し、今後予定している64歳以下の方の予約やワクチン接種の際に同様の混乱が起こらないよう求めているところであります。またワクチン接種の優先順位といたしましては、まず医療従事者等に対して先行接種を行い、次いで65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者、60歳から64歳の方、最後に59歳以下の方で、方の順で接種することと、国の予防接種の実施に関する手引きにより示されております。ただし、基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者、60歳から64歳の方の接種順位は並列とされているところであります。なお、ワクチン接種の対象につきましては、これまで16歳以上としていた対象年齢を本年6月1日より12歳以上に拡大するよう、厚生労働大臣から指示が発出されたところであります。次に本市の接種状況でありますが、医療従事者等につきましては6月6日で2回目の接種が終了する予定であります。65歳以上の高齢者につきましては7月末までに2回目の接種が終了できるよう調整をしているところであります。基礎疾患を有する方につきましては、あらかじめ59歳以下の方が属する世帯に対し調査を行い、対象者を把握した上で60歳から64歳までの方と合わせて優先的に接種券を発送し、先行予約期間を設けまして予約の受付をするということで準備を進めているところであります。また高齢者施設等の従事者につきましては、特例といたしまして施設入所者と同じタイミングで接種を行うことも差し支えないとされていることから、今後施設に入所している高齢者の接種と合わせて実施することといたしております。その後、12歳から59歳以下の方について年齢を区切って接種券を発送し、予約の受付開始日をずらすことにより予約が可能である人数を調整することで混雑緩和につなげてまいりたいと考えております。なお、予約につきましてはインターネット上の専用ページにおける予約システムを構築しており、専用ページ A は市のホームページや接種券に同封しております通知の QR コードからアクセスすることが可能となっております。64歳以下の方については年齢を区切って予約受付をする予定であり、インターネット予約がつながりにくくなることはないものと考えております。このようなことから LINE での予約は現在想定しておりませんが、混乱を招かないよう進めていきたいと考えております。次に第2点目のワクチン接種を市外で受けたい方の手続き等の周知について分かりやすく改善すべきではないかとのご質問にお答えいたします。新型コロナウイルスワクチンは原則住民票所在地で接種を受けることとされております。しかしながら出産のため里帰りしている妊婦ややむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している方などの場合は、接種を受ける医療機関等が所在する市町村に事前に届け出を行うことで、 所在地、住所地以外で集団接種または個別接種を受けることができるとされております。なお、住所地以外の病院に入院中の方や基礎疾患を治療している所在地以外のかかりつけ医で接種を希望されている方は届け出は不要とされておりますので、かかりつけ医と相談の上接種をしていただくように周知していきたいと考えております。住所地以外での接種につきましては、接種券の案内に記載されているほか、市ホームページでお知らせしているところですが、広報誌や FM 夕顔等の広報媒体を活用いたしまして、より分かりやすく周知を図るとともに、不明な点については市役所の窓口に相談していただくよう周知してまいりたいと考えております。次に第2点目、育児休業中の保育園の継続入園のご質問についてお答えいたします。保育園や認定こども園などの保育施設は、保護者の就労状況などに応じて保育が必要な乳幼児の保育を行う児童福祉施設であります。施設では園により異なりますが、生後2ヶ月から小学校就学前までの乳幼児に対して、健やかな発達を保障する養護と就学前に必要な教育を実施しているところであります。また1日11時間の通常保育のほか、延長保育、一時預かり、病児病後児保育、休日保育などさまざまなニーズに応じた保育を実施しております。これらの保育施設を利用する場合は、子ども福祉課へ入園申し込み書を提出していただき、市から保育の必要性の認定を受ける必要があり、満3歳以上の幼児は2号認定、満3歳未満は3号認定となります。保育の必要性の認定を受けるための要件といたしましては、乳幼児の保護者が共に就労していたり、出産前後のため家庭で保育ができない場合など、保育の必要な事由に該当すると認められる場合に、その入園の対象となります。その後、保育の利用を必要とする理由を総合的に判断し、入園要件の高い方から入園者を決定していくこととしております。本市では保護者の出産にあたり、通園中の乳幼児の保育要件がこれまでの就労などの要件から妊娠出産の要件に切り替えることとしております。認定期間につきましては、出産予定の8週前の属する月の初日から、出産後8週の属する月の翌月末までとなります。本市では出産時2歳児以上のクラスに属している場合、妊娠出産期間終了後12ヶ月以内に職場復帰することを条件に、育児休業期間においても継続入園を認めておりました。また2歳児未満につきましては、妊娠出産期間終了後の育児休業中の継続入園を認めておらず退園していただいておりました。これは2歳児未満においては保育の希望が多く、待機児童が発生しやすい年齢であり、本来の保育要件を満たしている方が保育を利用できなくなることを避けたためであります。そのような中、市民の方々から育児休業中の継続入園を認めていなかった2歳児未満のクラスにおいても継続入園を求める要望があり、近隣市町の取り扱いを参考に、育児休業取得における継続入園の見直しを行ったところであります。見直しの内容につきましては、2歳児未満クラス在籍時での出産であっても、妊娠出産期間終了後6ヶ月以内に職場復帰すること、 また多胎出産の失礼しました場合に在籍クラスに関係なく妊娠・出産期間終了後12ヶ月以内に職場復帰することを条件に継続入園を認めることとし令和2年9月より見直したところであります。これらを踏まえましてご質問の2歳児未満のクラスの児童の保護者が出産した場合産後8週間と6ヶ月の継続入園を育児休業に合わせ1年間の継続入園にできないかとのご質問につきましてお答えをいたします。昨年9月からの取扱い変更後実績として20件の妊娠出産要件の該当のうち12件が育児休業中の継続入園となり残り8件は退園を選択されております。2歳児未満の継続入園の期間を延伸することによりお預かりする人数が増えることは限られた利用定員の中で保育の必要性が高い乳幼児の受け入れへの影響が懸念されますので各保育園の利用定員の調整を図りながら管理していくことになります。継続入園を見直してから1年に満たない状況でありますので状況を見守りながら今後6ヶ月の継続入園の効果や保育士の確保などへの影響、課題などを検証し安心して産み育てられる環境の充実を図ってまいりたいと考えております。
伊藤陽一君。
答弁ありがとうございました。まず、再質問させていただきます。ワクチン接種を市外で受けたい方に対してなんですが、住所違い接種届、届け出済み証っていうのを、事前に接種自治体に申請をして、本人確認書類、まあ、免許ですね、これを用意して、あとは接種券が住民票のある自治会が発行するものということで、要は住民票がある自治体と接種したい自治体両方に絡んでくるんですね。で、この辺がちょっと分かりづらい部分があるみたいなので、その辺を周知していただければと思います。あとは、主治医が、住所地外の場合、ですね、これがやはり今の届け済み書とかうんぬんって言葉があるに対してそれが必要ない部分でその問い合わせをした市民の方がなんかこれ間違って聞いちゃったかなっていう印象を持ったってことだったのでその辺の周知多分先方の主治医の大市さんは大丈夫では来てくれればじゃあこの日ねっていう形で簡単にこう返事をもらったってことなんですけどこのいろんな届け出済み書とかそういったものが書いてあるのに俺これ本当に受けれんかなっていう感じの印象を持ったってことだったんで、ね、そういった部分の違いの部分ですよね必要がない方の場合、ね、そういったところで周知していければありがたいと思います。はい、でそれで次に64歳以下の接種についてなんですがやっぱり年齢を区切って予約枠をちゃんと作ってくれるということで予約する方が、ね混雑しないっていうのも分かります。それとあと最近はやはり若くなれば若くなるほど、スマートフォンの利用者が増えてくるので当然 QR コードは大切なのでその辺で対応できれば、特に LINE がなくても直接僕も一回 QR コードでやりました。でその時にやはり直接予約するページに行ったので、ねその辺がちゃんと周知できていれば LINE はなくてもよいかなと思います。僕の調べでは LINE の予約をできる自治体というのはもともと 公式アカウントを持っている自治体 でそれがあの予約の方に応用しているという形になっていたので、ね、あのその辺も QR コードがちゃんとしていれば問題なく進むと思いますのでよろしくお願いします。で、育児休業に関してなんですが、去年の9月に、変わったってことで、ね、それを今、検証してるんだと思います。で、ちょっとここで質問なんですが、このことをホームページ、市のホームページいろいろ見まして、調べてたんですけども、まずその2歳児以上についての1年間の継続入院が認められているっていうのは、これはあの県内に限らずかなり優秀だと思います。この制度に対しては、ね、0歳児1歳児クラスに対してもやはり 8週間プラス6ヶ月の継続っていうのは、優秀な方だと思います、システムとしては。ただ、ね、ここまでできているので、せっかくならばその1年間の育児休業に合わせてできればって僕は思ったんですが、そこまで努力していただければありがたいなと思うんですが、まずあとはあの1年間の継続入園とかなんとかなんとか、結構継続入園っていう言葉が多く出てくるんですね。でその、継続入園でない方、例えば新規の方なんかの場合に見つけようと思ったんですけど、そこが見つからなかったんです。なのでその辺を、新規継続入園の違い、継続入園と新規入園の境目があるのかないのか、その辺の違いを聞かせていただきたいと思います。お願いします。
健康福祉部長。
はい、
お答えをいたします。ただいま あのご質問でございますが、継続入園と、まあ、あの新規入園の、まあ、境目が、まあ、分かりにくいということでございますけれども、あの先ほど の答弁にも、市長答弁にもございましたとおり、継続入園につきましては、まあ、あの2歳児以上の場合はですね、まあ、その育児休業期間中、まあ、あの職場復帰をするという条件で、まあ、1年間ですね、まあ、継続で入園ができると。また2歳児未満の方については6ヶ月ですね、昨年9月に見直しまして6ヶ月間の継続入園ができるということで見直しているところでございます。で、あの新規でございますが、まあ、あの新規に関しましては、あの、まあ、あの上のお子さんがですね、まあ、育児休業中にですね、下のお子さんを出産する場合、その場合のそういう意味での新規ということだと思うんですが、あの妊娠出産期間であります、あの産後8週の属する、まあ、月の初日からですね、産後8週の属する月の翌月末までの期間にですね、新規に入園することは可能となってございます。でまた、あの妊娠出産期間の経過後ですね、こちらについてはやはり職場復帰をすることを前提といたしまして、6ヶ月の育児休業期間においてですね、継続した入園も可能ということになってございます。ただ、この新規の入園の取り扱いに関しましては、なかなかあの周知が、まあ、あの周知不足というところもあのございますので、まあ、今後ですね、入園の申し込み案内、あるいは市のホームページ、広報誌などを通じましてですね、まあ、分かりやすくですね、説明を、周知を図ってまいりたいと考えてございます。
伊藤陽一君。
はい、では、ね、その新規に対しても、分かりやすく、説明をお願いいたします。でそのこの分かりやすくすることで、今現在でも、よその市町村よりは、いい感じ の, あの制度になっているので、これをもっともっとあの 分かりやすく表現していただいて、利用者が増えるという形を取っていただければ、少子化対策、また移住促進なんかにもつながると思いますので、ぜひぜひもっともっとアピールしていただいた方がいいかと思うので、よろしくお願いします。質問以上になります。
3番、伊藤陽一君の質問が終わりました。